月曜担当のケクノ太郎ですが、これ配信されての多分火曜日なんですよね。というか、多分というか、この収録してるのも今3月5日火曜日です。はい。完全にね、収録するタイミングを間違ってね、結局月曜日の時に、収録できなかったので、はい、今、収録しています。はい、火曜日担当は若さんですが、若さんよりも、早けりゃいいよねっていう甘えで、はい、若さんごめんなさいって感じですけれども、はい。ということで、1日遅れの月曜担当、はい、やらせてくださいということでよろしくお願いいたします。というわけで、それでは始めましょう。2013年3月4日月曜日に配信する予定だった、歯切れが悪いな、3月4日月曜日のパート90ス。テーマは卒業。はい、卒業テーマ提案者は金曜担当のリンさんでございます。はい、卒業、学校の卒業とか、いろんな卒業があると思います。男が誰しも気にする、30歳までに、卒業しとかないと魔法使いになっちゃうぞなんていう卒業も、あると思いますが、そこはまあ他の6人のキャスターさんに任せるとしまして、あとまあ某アイドルグループの卒業なんちゅうのもあるのかもしれませんけれども、一つ一つの卒業を振り返っていきましょうか。まあいろんな話があると思います。卒園も含めて話しましょう。幼稚園の時の卒園が一番初めかなと思うんですけれども、幼稚園の卒園式、一個だけ、印象的だったことがあります。私、ケクノ太郎、全卒園生の中で、卒園証書を受け取る順番が一番最後だった。一番最後。はい。出席番号順だったんですよね。で、トップバッターが、割と仲悪くはなかったんですけど、普通にね、男友達の朝倉くんだったんですね。で、幼稚園生ながらわかりますよ。あいうえを書きくけこの順番なんだなって。で、私、名字、ケクノじゃないですけどね。ケクノだと思っていいです。大体それぐらいのもんなんで。もうちょっと、ケより後ろなんですけれども、その、名字の頭文字ね。で、ケだとすると、明らかに出席番号で最後ってことはないでしょう。でも最後だった。はい。ちなみに、僕の前だったのがね、女の子で、名字の最初がね、まだったが、確かまだったんですよね。で、その子が、出席番号的には多分最後だったはずなんですよね。割と仲良かった女の子なんですけど、で、その子よりも最後だったんです。で、これね、なんでかなって、本当幼稚園生ながらに、なんで俺が最後なのっていうのはずっと思ってたんですね。で、考えすぎかもしれませんけど、僕って結構幼稚園時代、問題児で、はい。だったから先生もね、手焼いたので、そういう意味で、最後は、ケクノ君にしようっていうところで、落ち着いたのかもしれませんが、はい。別にスカートめくりしまくってたとか、めっちゃいじめっ子だったとか、破天荒だったとかじゃないんです。泣きまくってたんです。もうひたすら泣いてました。年中さんの時は毎日泣いてました。毎日です。で、電話がかかってくるんですね。その泣いた日にはね。で、今日も太郎くんが泣きましたよ、お母さんと、いうのが毎日のように電話かかってくるんです。泣いた日には必ず電話かかってくる。今日は太郎くん泣きましたってね。晩ご飯食ってる時ちょうどいいタイミングで電話かかってくるんです。今日は太郎くん泣きました。で、家族団らんでさ、飯食ってる時に、今日太郎くん泣きましたよみたいなのが電話かかってくるわけです。もうね、家族の空気なんかこう死ぬんですよね。で、飯食いながらとはいえ、ちょっと太郎手置けやと、言われて、 ね、なんで泣いたんだと、いうことで、まあ食卓でね、まあなんか箸で食べ物をつつきながらも、怒られながらまた泣くみたいなね。幼稚園でも泣いて、家でもまあ泣いて、泣かされて、はい。っていう感じでかなり辛かったんですね。なので今でもそうなんですけど、結構夕方お食事時にかかってくる電話ってね、結構トラウマなんですよね。もう別に泣いてないですよ。さすがに大学生で泣いてないですけど、夕方頃にかかってくる電話ってなんかねビクッとするんですよね。それぐらいねトラウマだった、別にもう泣いてないのにね、それぐらい嫌だったんです。はい。年中さんの時はほぼ毎日のように泣いてました。いじめられてもいないのに泣いてました。転んでもいないのに泣いてた。年長さんの時は、さすがにこれはね、いじめられて泣いてた。女の子二人にいじめられてた。ね。まあ、なかなかね、辛かったっちゃ辛かったんですよね。めっちゃ幼稚園行きたくなかった時期っていうのがね、ありましたからね。まあ、結果行ったんですけどね。そんな感じで。まあ、だから、そういう風に手焼いた、太郎くんだから卒園式一番最後だったのかもしれないな、なんてちょっと思いますけれども。はい。まあ、そんな卒園式です。小学校の時、まあ、卒業式になりますけど、はい。呼びかけなんちゅうのがありますよね。はい。まあ、将来に向かって希望を胸に膨らませ、6年生が旅立つ卒業式。なんちゅう、なんかこう、呼びかけがね、あって。で、楽器演奏なんかがさ、あって、卒業生入場なんちゅうのがありますよね。はい。卒業のその入退場の時に演奏するのは5年生っていうのが、僕が卒業した小学校ではもう決まりになってたんですけど、入場の時の演奏したのが、トップオブザワールド、カーペンターズの。はい。なんでこのチョイスだったのかよくわかんないですけどね。はい。で、退場の時は白い恋人たち、桑田佳祐さん。はい。なんでこれ、やっぱり思うんですけど、まあ一生懸命練習しました。はい。お父さんが、私のね、父が、割とサザンとか桑田佳祐好きだったので、はい。ああ、この曲ね、なんちゅう話で結構盛り上がったりもしたんですけども。はい。で、まあ、トップオブザワールドなんかも友達ん家で、友達ん家で2時間ぐらい練習したんですよ。まあ僕もともとこうクラスの中でリコーダーが割と上手かったんですよね。サミングが結構ね、上手くできてたんですよね。はい。クラスの男子の中では割とこう、笛は器用だった方で。はい。で、まあ俺がね、人ん家行って、で、それで、割とこう体育会系のリコーダー苦手な男子にこうした方が多分綺麗に聞こえるよなんて、手取り足取り教えるわけですね。はい。まあそんな思い出もあります。僕が6年生の時、入場は世界に一つだけの花。うん、妥当だ。で、退場は森山直太朗さんの桜。まあ、その時期だったんですよね、ちょうど。だから割とこう、まあ妥当だよねっていうのを思いながら入場してたんですけども、まあそういうことだよねって思いながらね。はい。で、まあ、あと合唱曲。まあ、卒業生がね、最後歌う別れの合唱っていうのがありますね。旅立ちの日に、初めてだったんです。うちの小学校ではですね、3年生から卒業式に参加できるので、3、4、5と、まあ、卒業式参加してきて、で、自分の卒業式含めて4年間小学校の卒業式見てきて、旅立ちの日にという曲、歌ったのは自分たちが初めてだったんです。で、過去前例がなかったことなんですって、うちの小学校で。何がかっていうと、テノールパートのある合唱曲を小学生に歌わせたのが、うちの小学校で初めてだった。僕の学年が結構歌がうまいということで有名で、で、まあ、それで多分先生がね、やってみようということで、テノールパート男子に歌わせるっていう試みで、やったんだと思うんですけれども、はい。で、まあそうなると、パートリーダーなんていうのが出てきて、まあおのずとこう、まあ学年、まあ60人、まあ男子だけだったら30人ぐらい、2クラスだったんでね、30人30人で男子半分で30人、およそ30人の男子の中でピアノ弾けるのが、まあ僕だけだったので、まあおのずとこう男子のパートね、こう弾けるようになっとけと、言われて、まあよくやらされてたんですけれどもね、はい。まあ僕は割と、 まあ今の声聞いたらわかると思いますけれども、声が低くて、もともとこう声変わりも小5、6の時点であったので、はい、テノールパートも普通に歌えてはいたんですけれども、はい、まあそんな思い出もあります。そんな小学校の卒業式、旅立ちの日にという曲ですね。はい、中学校の卒業式、まあこれもまた印象的で、はい、まあ僕のクラス、まあ、3年4組だったんですが、まあ名字ケクノ、まあじゃないですけどケクノっていう体にしたら、ケクノ、まああいうえお順的には一番最初になるわけもないし、一番最後になるわけもない、でもクラスでは一番最初に呼ばれた。まあこれはあの並びの都合だったんですが、まあ僕はどうしてもあのなんていうのかな、あの座席の並びの中で一番端っこにいないといけない理由があったんですよね。だからあの都合で一番最初になったんですけど、全体合唱のピアノ伴奏を担当しました。はい、全体合唱、あの第一三章という、中学生ながらにさ歌ってて、まあ第一三章する歌ですからね、母なる大地の懐にから始まる歌ですからね、卒業式になんでこれ歌うんだろうって思いながらずーっとね歌ってて、でまあ歌いたくねえなこの曲って思って、歌いにくいしなって思って、でそしたらあの都合のいいことに卒業式の1ヶ月前に、音楽の先生に呼び出されて、でケクノ君と、全体合唱の伴奏やれと、言われて、はい、まあやったんですけれどもね、はい、まあ、結構今でもよく覚えてますそれ。はい、第一三章っていうのはまあ曲のね感想が結構長い合唱曲だったんで、まあ割とこう自分のステージみたいな感じで結構楽しんでね、いい思い出でした。はい、まあそんな思い出もあります。中学校の卒業式でした。高校の卒業式、高校の卒業式となるともう生徒数も増えるので一人一人名前呼ばれないんだと思うんですよね。先日まあ僕の妹が、まあ、高校3年生だったんですけど、卒業式迎えたようで、まあ妹の卒業式、話を聞いてみたら、生徒全員の名前呼んで一人一人、証書受け取るような形だったみたいで、まあそれは珍しいなと思ったんですけど、他の高校とかどうなんでしょうかね。一人一人名前呼ばれることなく、まあなんか学級代表みたいな人がまあ受け取ってそれで終わりっていう感じ。はい、まあ強いて言うのであれば、成績優秀者、こう3年間の平均評定が 4.3 だか4だか以上の、人たちだけがこう名前呼ばれる。僕は呼ばれなかったんですよね。 4.2 だったかな。1年生の時に成績悪かったんですよね。平均評定 3.8 とかだったんで、3年生の時はね平均評定学年末 4.6 だったんで、ほとんど 5以外、5と4がポロポロみたいな感じだったんですけど、はい、まあ結果1年生の時の成績が足を引っ張って優秀者にはなれなかったんですよね。であとは、その優秀者と、あとは、あれですね、解禁、まあ、僕解禁だったんで、解禁賞の時に、まあ3年4組4組じゃない8組だった、3年8組ケクノ太郎みたいな風に呼ばれて、いたんですけれどもね。はい、まあ高校の卒業式なんてのは結構こうあっけなくて、まあもうなんかね、気持ちとしてはもうどうでもいいやっていうところもあるんですけどね。はい、まあそんなんだったから あんまり印象的ではないんですけれども、はい、結構担任の先生もあっけなくて、最後のホームルームで泣くこともなくね、お前ら頑張れよみたいな感じで、はい終わりますっつって起立礼っつって終わってたんですけども、はい、まあそんなんだったからあんまり印象残ってないんです。やっぱりね、教師が涙流すっていうのはある意味でこう定番であっていいと思うんですよね。でまあね、それを見てね、生徒が冷めるっていうのはないと思うんですけれども、僕もそういう先生の涙見た時に、まあそれだけ俺たちのことを思ってくれてたのかとかって、何かこう込み上げてくるものがきっとあるんですよねっていうことを今こう考えてみると、今塾でアルバイトしてますけれども、実は言うと今年から、卒業式っていうのを行うことになってまして、全教室全体でね、なんか、まあ偉い人がそういうこと言ったみたいで、まあめんどくせえなとか思ったんですけども最初はね。はい、で、 まあ卒業式っていうのを、まあ3月2日がね、3年生の最終授業だったんで、その時にその授業終わった後1時間ぐらいかけて、卒業式なんて言って一人一人に証書渡したりもしたんですけれども、はい。まあそういうふうに証書を渡して、で、先生から一言みたいなのがあってみたいな感じ。で、まあ塾の卒業式3月2日だったんだけど、公立高校の受験日が3月5日。お、そう、今日なんです。実を言うと今日なんですね。はい。まあ、ちょうど今、午後2時42分なんですけど、今、3月5日のね、2時42分。生徒は今、英語解き始めたぐらいかな。うん、大体それぐらいですね。というわけで、今、子供たちは、僕のね、生徒は今、英語頑張ってるとこだと思うんですが、まあ、そういう状況だったんで、まあ、お疲れ様なんてね、いうこともあんまり言えず、まだ終わりじゃねえからな、お前らっつって。まあ、そんな汚い口調じゃなかったけれども、はい。まあ、ね、今までのお疲れ様っていう、まあ、ねぎらいプラス、まだ気を緩めちゃいけないのは生徒もそうだし、僕たち先生方もそうだよっていう、話をして最後終わったんですけれども、はい。で、あと、まあ、受験当日にちょっと読んでねっていうサプライズみたいなやつで、講師全員からのメッセージカードみたいなのを渡してさ。で、まあ何人かがさ、昨日教室に来て、3月4日ね、試験の前日です。下見が終わった後、公立高校のね、下見が終わって、夕方塾に来て、ちょうど昨日塾入ってたんで、シフトがね、だったから、行ったんですけど、で、そして生徒がやってきて、で、先生、ごめんなさい。メッセージ読んじゃいました。って言われて。で、涙目で女の子がね、やってきて、菊野先生ありがとうって、言われた時にね、やばかったんですよね。その時まあもう授業中だったんで、他の2年生とか1年生に授業教えてる最中だったから、授業中泣くわけにもいかねえしなって思ったんですけど、ちょっとね、やばかったですね。はい。菊野先生ありがとうっていうね、その一言が、生徒から聞けたっていうのは、やっぱり、まあ嬉しかったんですけど、はい。ね。今日もまあ受験終わった後の自己採点の時に生徒が多分ね、塾来ると思うので、まあそれ見計らって、まあ僕も実は言うともう、北海道学力コンクールの方から、今年の高校入試の、問題、もうすでにPDF でダウンロードできるようになってるんで、今ちょうど数学の問題だけ見てたんですが、はい。まあ、自己採点のフォローができればなということで、まあ別に、仕事じゃなくて、まあ別に行きたいから行くってだけなんですけど、はい。まあ、頑張った生徒にこう、ねぎらいの意味とかも込めてね、最後よく頑張ったっていう一言言ってあげたいのでね、はい、言ってきますけれども、はい。情が映るんですね、こういう仕事って。はい。なんか外がうるさいな。なんか今、排泄作業が入ってるんですけど、はい。まあ、結構ね、情が映る仕事だなっていうのはちょっと思ったんですが、はい。合格発表は3月の18日、中旬ですね。はい。その時に、まあ、塾開いて、最後ね、受かった、落ちたみたいな、まあ、全員合格してくれると思うんですが、はい。まあ、そういうので、まだあるので、僕にとっての、もう卒業っていうのは、もう、なんか、生徒としての卒業じゃなくても、先生としての卒業式っていう、体験をね、させてもらっているので、まあ、そういう意味では、こう、先生の視点から、卒業式を語れるのは、多分このポッドナインティーズで僕だけ。なので、はい、そういう先生から見た時の卒業式っていう時に、最後こう子供たちを全員見た時に、ああこいつらにもう教える機会っていうのがもう何もないんだなっていうところに、すごく寂しさを感じると同時に、今までやりきったっていう話とかね、はい、でこいつが落ちたらきっと俺のせいだなみたいなところで変な責任感感じたりとかね、はい、まあそんな気持ちで込み上げてきて、最終的にちょっと涙もろくね、なってきたりもするわけです。はい。まあ、ちょっと今もね、ぐっと来るところはあるんですけど、はい。去年はね、そんなことなかったんですよね。まあ、初めて、仕事始めて1年目だったんで、てんてこまいな、まま、 やってた1年間だったんで、なんか涙もろくなる前にもういろいろ終わっちゃったんですけど、今年はね、まあ2年目ということで2年間まるまるね、2年生3年生の時に教えた生徒たちだったんで、はい、まあ成長が見られて、そういう時にやっぱり感情っていうのが結構いろいろ込み上げてくるものがあるんだなぁなんていうのはいろいろ感じたりもしましたけども、はい、まあそんな僕にとっての、まあ、幼稚園の卒園から、塾のアルバイトでの先生としての卒業、はい、まあいろいろ感じるところありましたということで以上です。この番組では皆様からのメッセージコメントお待ちしております。詳しくは、ポッドナインティーズのメールフォームチェックしてみてください。アクセスランキングに参加しておりますので、ぜひとも皆様ワンクリックツークリックしてって、くださいね。よろしくお願いしますね、ということで。はい。我がポッドナインティーズ、現在、10位です。はい。そんな感じでした。ワンクリック、ツークリックしてってくださいね。はい。ということで、以上です。お相手は、月曜担当なのに火曜日に配信してすいません。ケクノ太郎でした。キョウスケ、お疲れ様でした。